ご神君、一つ。神信心して、見かけのあるを不思議とは言うまじきものさ。物を買い求めるにも、100円の品なら100円を支払わなければ入手することはできぬ。1000円の品を500円支払っても求める品も渡されない。この今朝の獅子大坪総一郎氏の身にご理解。まあいただきようがどういただくのか不思議なところですけれども、その1000円の品物を買おうとすれば1000円払わなければならないと、まあこれがどういうことなのか、500円払っても渡されないと。修行ということをやれますが、その信心に修行はつきものだと。いわゆるおかげをいただくというのでしょうか。神様からおかげをいただく。そこには修行の裏付けがいるとも教えてくださいますから。いただくな、ただくださいと言っていただくだけではない。そこにはそれ相応の修行をやはりさせていただかなければならないと。まあ、では、その修行ということの内容が何なのかということになりましょうけれども。まあ、今まで過去の宗教というのでしょうか。過去の信心というのでしょうか。そういうことからすると、修行というと、まあ、火の行であったり、水の行であったり、断食の行であったり、いわゆる立ち物の行というのでしょうか。であったりと、自分の身を痛める。こういう、まあ、苦行ですね。どちらかというと、こういう苦行をしますから、おかげを授けてください。といったようなものでしょうか。こういう苦行による神様のおかげをいただくということは、師匠はそれは自分の喉元に担当を突きつけて、神様はこのおかげをいただかなければまあ自害しますといったような、身を痛めてする修行というもの、これは神様を脅しているようなもんだという表現をされたことがありますね。ですから、なるほど、自分の身を痛めてそういういわゆる和行によるいただくおかげというものは、神様が喜んでくださってくださるおかげではないと。神様がいやいや仕方ないから、氏子が身を痛めるのは忍びないからくださるようなおかげだと教えてくださいますね。では氏子がする修行とは何なのか。それはやはり信行、心の行だということになりますね。いつも申すことですけれども、自らの心を改まっていく、心を育てていく、その修行に取り組むことだと。ですから、自らの心を改めもせずして、神様おかげをいただかせてください、神様おかげを授けてくださいというのは、虫のいい話だということになります。何かしら、それこそおかげをいただきたいと思うならば、私どもも心を一つ改まっていかなければならない。それこそ、何と言いましょうかね、心が一回り大きくなる。私どものまだ心が小さいということに感じさせていただいたら、これはもう一回り大きな心にならせていただこう。腹を立てることが多い。これは腹を立てない稽古に取り組ませていただこう。なぜ腹を立てるのか。人を見下したり、あるいは人を責めたりしていたりするわけですからね。そこを改まらせていただこう。相手のことをよく、まあ、理解するように。言い分を聞いて理解するようにしていこう。 相手を許す心というのでしょうか。責めるばかりではない、許す心も相手の事情もそれこそ思いやる心というのでしょうか。私には親切な心が足りなかったと。人を親切に思う心、親切を、まあ、尽くす心というのでしょうか。さまざまなそのこういう心であった方がいいというものがありますね。それはたとえ道徳的にそうだと言われることであっても、もしそう感じたならば、それは、あ、これは神様がそう私の心に、まあ、ひらめかせてくださった、何と言いましょうかね、思わせてくださったということですから、なるほど、これは神様がこうせよとおっしゃっておられるのだな、もっと大きな心になれと言われているのだな、もっと親切な心を持てよとおっしゃっておられるのだな、人を許すような心、責めるような心ではいけない、黙って納めようとおっしゃっておられるのだなと、神様のお心というのでしょうかね、神様のサイン、そういうものを感じさせていただき、その私どもの心を改まること、より良い心になることに精進させていただく、それが修行、千円のものを千円払うということは、私どもが改まっていく、一日改まっていく、その私どもの心の改まりにおかげがついてくるというおかげであって、初めて本当のおかげというのでしょうか、神様が喜んでくださるおかげということになりましょうね。まあ、その修行の最たるものというものが天の心であり、地の心であり、日月の心、天地日月の心を身につけるという修行ですね。その天地日月の心を身につけようという修行がどれほどできておるかということだと思いますね。まあ、それは例えば月に一遍であったりとするかもしれませんね。ある時ふと、あ、そうだと思い立ったと、思いついたというのでしょうか。それが、それこそ月に一遍天の心を使った、月に一遍泥の心になったということから、10日に一遍になり、1週間に一遍になり、あるいは1日に1回は天の心を使おうと、まあ一日一善とかいう何か標語がありましたね。ああいうものもそうかもしれませんね。一日一回良いことをしようというわけですからね。それこそ一日一回誰かに親切をしようというようなこともそうかもしれませんね。その師匠が、それこそ新人とはありがたくなる稽古だと教えてくださいます。その自らの心を改まろうというところに取り組む、あるいは一日一善なら一日一善に取り組む、あ、今日は一つ良いことができたと、その良いことができたら私どもの心もありがたくなるものです。人を責める心、あ、今日はあの人を責めた、あ、今日は腹を立てたな、ありがたいなとはなかなか湧いてまいりませんね。腹を立てる心がありがたいということはありませんね。腹を立てたらやっぱり腹を立てる、苛立たしい、人を責めておって、ああ今日もまた人を責められた、ありがたいなとはならないと思いますね。反対ですね。ああ今日もまた腹を立てずに済んだ、ありがたいな、あそこの場面でそれこそあの責めなければならないようなことを責める心が起こったけれども、ぐっと抑えて黙って収めることができた、はあ、責めずによかったな、ありがたいな、という、ありがたいという心はその教えを行じた時に行じられてありがたかった、今日は腹を立てずに済んでありがたかった 収めることができたというそういうところにありがたい心が湧いてくるのではないでしょうかね。何か人から物をもらったから、自分が食べたいものをもらった、好きなものをあれが欲しいと思っていたものをもらった、やっぱ何か好都合なことができた、だからありがたい。もちろんそういうありがたさもありますけれども、それ以上に、それこそ あの場面で泥の心でいただくことができた、いわばお塩を行事でたことによるありがたさというものでしょうかね。あそこで一つ親切なことができて、今日はありがたかったな、ありがたいことをさせていただいたというそういうありがたさを求めての新人の稽古と、新人はありがたくなる稽古と言われますけれども、そのありがたくなる稽古の内容は、ただ自分にとっていいものが都合よくいったからありがたいというのではない、今日もまた教えを行じることができた、守ることができた、大きく一回り大きくなることができたな、よかったな、ありがたいなという、その今日もまた教えを行じることができた、実践することができた、守ることができた、ああありがたいなという、そのありがたさの積み重ねだと思いますね。新人はありがたくなる稽古だと同時に、師匠はまたありがたくなる工夫がいるともおっしゃっておられました。やはりありがたくなるためには工夫もいります。なるほど、この宇宙には神様が遍満しておられるというのか、ご神徳の中に生かされてある私、神様の懐の中にある私ですから、神様にお礼を申す、まあ遍満しておられる神様ですから、どこに向いて神様にお礼を申してもいいわけですけれども、やはり私どもは目の前におられると、神様を目の前にして、その目の前の方にお礼を申すというのが、やっぱり一番ありがたくなりますね。例えば後ろに人がいるのに、後ろの人にありがとうございますと言っても、後ろにいる人は誰に自分に言われているとは思いませんね。目の前にいる人、面と向かって、やはりありがたく言う、ありがとうございますとお礼を申し上げる、これがまず基本であり、一番ありがたくなることではないでしょうかね。相手もありがたいと思われる。ですから、まずは、自宅に神棚をしつらえる。そして、そこに神様がおわすものとして、その神玉に手を合わせて、ありがとうございますと、お礼を言う。これは、後ろの人にお礼を言うのではない。目の前の人にお礼を言うという、これは、そうせねばならんということではありませんけれども、新人の一つの工夫だと思いますね。ですから、宅の神様をお祭りするということなども、ありがたくなるための新人の一つの工夫だということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。